年を取るにつれて自分の人生がますます忙しくなるように感じていますか？自分がやりたいことをするためにもうちょっと時間があったらいいのに。しかし日常生活が忙しくてなかなか時間の余裕がないでしょう。私たちの時間は限られているので、それを賢く利用することは重要なことだと思います。残念ながら時間を賢く利用することの重要性に認識しない人が多いと思います。その結果として時間を無駄にして、さらに自分の貴重な人生を主に快楽を追求するために浪費してしまう人もいますね。特に信じる自分に与えられた時間を賢く利用するように気をつけるべきです。以前一緒に学んだように、信者は管理人として神様によって委ねられた人生をどのように利用するかについて神様に対して責任があるからです。つまり信者は神様によって委ねられた時間をどのように利用するかについて神様に対して責任があります。信者が時間を賢く利用することの重要性を強調している箇所はエペソビテの手紙5章です。その箇所で教えられているように、信者は時間を賢く利用するために次のようなことをするべきです。まず無駄な行いのためではなく、神様に喜ばれる行いをするために時間を利用するべきです。この五章の八節、もう一度見てくださいませんか。あなた方は以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。光の結ぶ身はありゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。救われる前、聖書によると人は光の子供ではなく暗闇の子供、神から離れて神様の圧政ではなく悪魔の圧政にあるので、神に従うではなく悪魔に従ってしまいます。コロサイ人への手紙によると、ちょうど救われた時、私たちはこの暗闇の圧政から救い出され、神の子供になりました。それから神と同じように正しく歩むべきです。特に行いによって私たちは自分が神の子であることを表すことができます。ここで特に時間をどのように利用するか、何のために使うか、良い行いによって救われませんでしたが、良い行いするために信者が新しく作られたので、神様はその良い行いを用意されたので、私たちはそれを分かって、それが分かって行うべきです。ガラテー5章を開いてくださいませんか。ガラテー5章、5章の16節、ガラテー5章16節、私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば、決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。 御霊によって歩むのは御霊の声に聞き従うことです。キリストを信じたとき、すべての信じは賜物として御霊をいただいた。皆さんはね、御霊の導きを経験したと思います。特にしてはいけないことをすれば気持ちはどうなる。聖霊様の一つの役割はその罪を指摘することです。私はその場合すぐ気分が変わる、喜びはなくなる。告白する前で私はその状態ですが、それ聖霊様の声、聖書は教えていますが、従ったらその時改めて喜びが戻ってきます。だから御霊は御言葉を用いて私たち心に話しかけてくださいます。御霊によって歩むものはちゃんとはしているべきことを、良いことをしますね。同じ5章けれども19節、肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そなみ、憤り、党派、心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。気がついたかもしれません。すべて自己中心のことです。自分の満足させるために人はこのことをします。けれども、見た目によって人が自分のためではなく、他の人のために、また神のために人生を、時間を利用します。どんなことをするでしょうか。22節。しかし、見た目の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。御霊によって歩むものはそういう実を結びます。人生が変わります。これはすべて他の人、また神様を中心するものです。第一ペトロ2章を開いてくださいませんか。第一ペトロ2章。2章の11節、12節。愛する者たちよ、あなた方におすすめします。旅人あり、寄留者であるあなた方は、魂に戦いに挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。もし、良いことを行うために時間の利用すれば、結局、周りの人は私たちの神の存在を信じることができます。見てください、エペソに戻りますが、このエペソ5章の今度11節、身を結ばない暗闇の技に仲間入りしないで、むしろそれを明るみに出しなさい。なぜなら彼らが密かに行っていることは口にするのも 恥ずかしいことだからです。けれども、明るみに引き出されるものは、みんな光によって明るくにされます。明らかにされているものはみんな光だからです。それでこう言われています。眠っている人よ、目を覚めせ。死者の中から起き上げる。そうすればキリストがあなたを照らされる。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意。賢く歩む人は、自分の欲のためではなく、神のために時間を過ごす。他の人を助けるために、特に周りを照らすのに。明かりの場合は、特に暗いあの部屋だ、夜とかね、もしろうそくでも持ってるのな、本当に暗い部屋に、すぐ周りを照らすですね。いいもし私はここでね、ろうそくを飛ばしたらね、多分何も照らしませんが、でも暗い部屋の場合はそうします。一人のクリスチャンはそのように、この世界は暗いところです。小さいものでも周りを照らすことができます。良い行いすれば、神の子供らしく歩めば、良い行いすれば周りを照らすことができます。イエス様はそのことを教えました。見てください。マタイ5章。マタイ5章。マタイ5章の14節。あなた方は世界の光です。闇の上にある町は隠れることができません。また、明かりをつけて、それを増すの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々は全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。明かりはね、周りを照らす。具体的に信じた中、どのように周りを照らすでしょうか。良い行いすること。そのために時間を利用するべきです。明かり、子供らしく歩むものは、周りを照らすのために良い行いすれば、そのことによって人が自分の心も見えるようになります。皆さんの家は違うかもしれませんが、私の家の場合、特に夏夜1階に来たらね、台所に、ね、明かりをつけたら時々このぐらいの虫が見える。何でしょうか。ゴクブリは明かりを憎む、逃げる。人間は同じでしょう。怒りに近づくイエス様の言葉によると、イエス様に近づくと自分の心は見えるようになるので、恥ずかしいことで、信者たちは世の光として良い行いすれば、周りの人が自分の心も分かるようになります。私たちは人の罪を指摘してはいけません。裁いてはいけません。聖書によると、自分が他の人より優れたものと思ってはいけない。ただ良い知らせを、良い行いすれば、周りを照らす人が私たちの神様栄光が見える。自分の罪も分かるようになりますので、そのように時間を利用すれば、私たち賢くするようになります。 信じ、でも、ね、あの時間 の, あの、浪費してしまいます。今もね、多くの場合ね、もう若者ね、何をしますか、ゲームをやったりとかね、本当に見たらね、お店に行ったら、特に駅に、特に何でもね、スマホをね、出してね、何かするね。でも信者はね、やっぱりこの時間の、もちろんスマホを使ってもいいですよ。ただ、何のために使うか。また、時間の、与えられた時間の与えられて、やっぱり御言葉を、ね、復習するために、言葉を伝えるために利用するべきです。賢く無駄な行いではなく、神様に喜ばれる行いをするために時間を利用するべきです。また同じエペソの5章から次のことも分かります。機会のあるたびに善を行うべきです。五章の十六節、五章の十六節、機会を十分に生かして持ちなさい。悪い時代だからです。生かれば、その生かせなければ、実はね、悪い目的のためにその時間を利用してしまいます。ここですね、この義士の原稿のことですね。意味は、商品を買うことです。だから考えてみてください。この場合は、その商品は時間。お店に行けば、いろんな商品がありますね。それを買ったらね、使うでしょうか。でも、何も、もう買わない場合はもちろん使いません。一つの商品は時間です。だからそれを怒れば買い戻す。あと、その買って利用するべきです。なければ時間がなくなりますので、ちゃんとできるだけ機会を使わなければ、その本当にその時間は無駄になってしまいます。ガラテ6章を開いてください。ガラテ6章。6章の9節と10節。6章の9節。善の行いに相手はいけません。失望せずにいれば、時期が来て刈り取ることになります。ですから、私たちは機会のあるたびに、すべての人に対して、特に信仰の家族の人たちによって、善を行いしましょう。今日、機会が与えられます。皆さん、礼拝後、今日機会が与えられます。励ますために、そのために私は言葉で人を、少しね、例えば誰かね、落ち込んだらね、言葉でちょっとね、心に癒すことができます。これ機会がね。でもその機会を使わなければ、また何も変わらないので、今週もこの私たちに時間が与えられます。今週だけ、例えば昨日のことも終わりです。多分昨日のことを振り返ってみると、いろいろ後悔するかもしれません。昨日こうしたらよかったですがとか。でも、もう昨日は過去です。今日、今週、来週、機会があるうちに、信者たちはこのあるたびに善を行うべきです。未信者たちに対しても、信者たちに対しても両方大切なので、コロサイ4章を開いてください。コロサイ4章の5節、4章の5節、 コルサイ4章の5節。外部の人に対して賢明に振る舞い、機会を十分に生かして持ちなさい。だから今週その機会を十分に持ちましょう。賢くの時間を利用するためにエペソの5章にもう一つの教えがありますので、どうぞ皆さんエペソ5章に戻ってくださいませんか。8節から15節まで、無駄な行いのためではなく神様に喜ばれる行いをするために時間を利用するべきことが書いてあります。16節では、機会のあるたびに、税の行うことによって、賢く時間を利用することができます。17節の場合に、神様の御心が何であるかをよく知るべきです。そうすれば、賢く与えられた時間を利用することができます。見てください、17節。ですから、驚くにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。御心が分かったら、その御心を行うなら、私たち賢くその時間を利用することができます。どうやって私たちが御心が理解できるでしょうか。知ることができるでしょうか。以前の一緒に学びましたが、私たちが神の管理人としてこの彼らをこの彼らはね、信じの彼らは神のものです。だから神のためにその良い管理者として彼らを用いるべきですね。そのために彼らを神様の御心が行われるために神様に捧げるべきです。見てください、ローマ12章、以前一緒に学びましたが、ローマ12章の1節と2節、前の11章の33節から36節によると、この神様は誰よりも素晴らしい方だ。だから12節、そういうわけですから、そういう神様がいらっしゃるので、兄弟たち、私は神の憐れみゆえにあなた方にお願いします。あなた方の彼らを神に受け入れられる清い生きた備え物として捧げなさい。自分の彼らは実は自分のものではない、神のものです。これこそ、それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。この暗闇の子供らしく歩んではいけません。私たちは違います。私たちは光の子供、光の子供らしく歩むべきです。だからこのような考え方、やり方、行いに調子を合わせてはいけません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の意思によって自分の変えなさい。ちょっと意味について考えましょう。まず神の御心はどのようなものですか。完璧なもの、良いことです。皆さん自分の計画いつも完璧でしょうか。ないですね。でも神様完璧なものだから、神様の御心は完璧です。良いことです。私たちのために一番ベストです。だからそれを行うべきです。ただその御心が理解できるために、私たちは2つのことをしなければいけません。 一つは自分の神様に捧げることです。このように考えます。神様、この体は自分のものです。すべてあなたのものだから、用いてください。あなたの道を教えてください。計画通り私の人生を用いてください。そういうことね。だからある意味で決心する。それだけではなく、この絵の心の意思によって自分を変えなさい。心の意思、皆さん御言葉にとどまるなら心は変わりますよ。イエス様の言葉ですとか、私はブドウの木であなたが得るでしたが、私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなたが何をすることができます。またあなた方が私にとどまり、私の言葉があなたにとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうするあなた方のためにそれが叶えられますのことで、心の意思のことですね。言葉をね、黙想すれば、ちゃんとその言葉を信じは自分の心に浸透します。考え方が変わります。ああ、これこそ神の御心。この場合ね、御心を行う場合、私たちは賢く時間を利用することです。なぜなら神様の御心より何かを時間を過ごすために、御心より良いものがないです。私たちに時間の実に先ほど言いました以上に限られています。だから私たちみんな今自分の人生のこと、過去のことを振り返ってみると、頭にこの年を取った、特に私だから残った時間どのくらい分かりません。ただこの歌詞によると、まず私たちは明かり子供らしく神様喜ばせるために時間を利用するべきです。見た目によって導かれて、このこと、この行いするべきです。また機会が与えられるとき、ぜひ掴んでください。今日機会が与えられますが、明日どうなるかわからないからです。私こそ後悔しました。もしその時私をこう話したら、その時私がこのことをしたら、でももうできない、機会がなくなった。だから賢く歩むために、すべての機会できるだけね利用するべきです。また御心、自分のことではない御心何であるか、彼らを神様に捧げて、神様にどうか私と用いてください、御心が理解できるように御言葉から私を教えてください、そういう態度を取れば必ず御心が分かるようになります。御心を行ったら本当に賢く時間を利用することができます。